こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。いつもいただいた質問に入る前に、僕自身のことを少し話してるんですけど、今週は、僕が知ってすごく驚いたことがあったんで、それを話したいと、どうしてもシェアしたいというのがあるんで、話しちゃうんですが、なかなか深いと思うんですけど、東京ドームの話なんですよ。で、東京ドームなんですけど、あれ、試合とかイベントがなかったら、僕ら一般人でも借りれるっていうことって知ってたでしょうかね。僕は知らなかったんですよね。です。結構びっくりしたんです。で、あ、借りれるんだっていうことを知ってびっくりしたんですけど、じゃあどれぐらいなのかなと思ったわけです。で、調べたら野球の試合をする想定なのかなと思うんですけど、2時間ぐらいから枠があるみたいなんですね。で、その2時間枠なんですが、あの東京ドームを、丸ごと2時間借り切って、いくらぐらいでしょうか？いくらぐらいだと思います？っていうことなんですね。あの東京ドーム丸々、あのテレビでやってしまう、あれ何万人入るんですかね？それも調べればよかったなと思ってるんですけど、まあ、あの東京ドームを丸々2時間借り切って、いくらぐらいかっていうことです。で、これは本当にね、誰かこう一緒にこの場で聞いてくれる人がいたら、なかなかいい、面白い反応があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、東京ドーム2時間借りるって、まずどんだけ金かんねんというふうに思うわけですよね。で、借りれるっていうこと自体思ってもなかったんで、金額の検討もついたことなかったし、考えたこともないわけです。で、いくらやねんという話なんですが、なんとなくまあまあ2時間でしょ？あれだけ何万人だか入るやつを丸々借りて、何百万かかるのかなみたいなふうに思ったんですけど、あれ調べてみるとですね、2時間、35万円なんですって。平日とかですね。平日2時間35万円です。これ、イメージ、東京ドームを借りるっていうにしてはめちゃくちゃ安くないかなって思ったんですね。東京ドーム借り切って35万円です。で、まあ、グラウンドに降りれるのは50人までとか、そういう制限もあるみたいなんですけど、例えばなんですが、野球大好きな人、例えば草野球をやってる人とかですね、が、東京ドームでプレーできると、試合できるというふうにして、両チーム集めて、じゃあ20人いたとします。そうなると、35万円を20人で割ると、1人1万7500円なんですよ。で、これで、東京ドームで試合をすると、野球の試合をするっていう、いわば多分一生の思い出になるような体験が1万7500円でできるとしたら、安くないかなって、って思うわけです。で、この話を聞いて思ったのは、僕は別に野球やるわけでもないし、やりてーって思ったわけじゃないんですけど、この話を聞いて思ったのが、ことを知って思ったのが、こう思い込みというか、できるわけないと思ってたら、というか、こう、できるとも思わないかったですよね。東京ドーム借りるなんて。で、そこで野球しようなんて思ったこともなかったんですけど、だから、こうしようとも思わないし、なので、当然ながら、調べたりもしないわけです。ほとんどの人はね。で、今、ここで、35万円で借りれるんですよ、ってことを知ったら、なんかこう、急に現実感というか、それやろうと思えばできるよな、っていう気にならないかな、っていうことなんです。で、多分やろうと思えば、本当にできちゃうはずです。だって、一生の思い出1万7500円払って、東京ドームプレイしませんかって言ったら、20人、というか、まあ、2チームというかね、簡単に集まるような気がするんです。僕野球プレイしないですけど、僕が好きだったら、絶対乗ると思いますね。だって一生の思い出ですから。で、僕自身にしたって、野球じゃないけど、こう35万円を極端な一人で出して、2時間東京ドーム借りて、なんかやろうかなって思えば、まあ、できちゃうわけです。何やるかどうか見当もつかないですけど、これで結構すごいなと思うんですよ。で、いかにこう、頭からできないと思い込んでることって、調べもしないから、当たり前だけど、実現もしないし、でも、どこかで、一瞬でもですよ、こう、できんのかなとか、できちゃうのかなっていうふうに、よぎったりすると、意外と実現することってたくさんあるんじゃないかなっていうのが、今回この東京ドーム35万円のことを知って、思ったことです。で、企業の話とかになると、こう会社員だった頃は、 今みたいにこう会社行かずに自分で働く時間決めて、結構まあ自由に過ごすなんてことは思ってもなかったですから、だからこうずっと会社勤めやってたわけなんですけど、どっかでこうあれ？これこんなにできてる人がいるんっていうことは自分にもできるんじゃないかと、もしかしたらできるんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。で、実際にちょっと調べたりとか、こうなる企業塾とかセミナーとかですね、調べたりとか勉強してみたりしたら、意外とそういうライフスタイルを送ってる起業家がまあぞろぞろいると。で、中にはそれで数千万円とか数億円稼いでる人も目の前に結構出てくる、ぞろぞろいると。なると僕の方もだんだん、あれこれできるんじゃないのかなっていう気持ちがだんだん強くなってきて、するとそのための行動を起こしていく、いきやすくなるし、自分の中でも、もしかしたらできるかもしれないなっていうのが、できそうだなとか、もうちょっとこれ頑張ればいけそうだなっていうようになってきて、また行動が加速するということをやってきたような気がします。なので、夢を叶えるというか、こうやりたいことをやるのに一番の障害っていうのは、頭からこう自分でできないとか、難しいとか決めつけちゃうことだし、逆に一番の原動力というか最初の一歩っていうのは、もしかしたらできるんじゃないかっていう、一瞬でもいいので、そんな思っちゃうことなんだなっていうふうに思いました。この、東京ドームの件は本当にびっくりしたんですけど、これね、ぜひ、周りの人にも聞いてみてほしいんですよ。特に野球好きの方が周りにいたら聞いてみてほしいんですが、こう、東京ドームで試合してみたくない？とかっつって、多分食いつくと思うんですよ。まあ、できるわけないじゃんとかそういう反応かもしれないんですけど、興味は持つと思うんですよね。で、そこで、でも2時間35万円なんだって、で、20人で割ると1万7500円なんだってっていう話を、今日僕がしたような話をすると、もしかしたらそれを聞いた中から本当に何人かでも、じゃあもう東京ドームでやっちゃおうっていう人も出てくるかもしれないし、そしたらもうね、その人の野球人生の一生の恩人というかね、ぐらいになるんじゃないかななんて思うわけです。まあまあ、これは完全に今週の僕の、話でしたけど、こうシェアしたくて仕方なかったんで、ここでさせてもらいました。はい。付き合っていただいてありがとうございます。で、ということで、というか、何がということでかよくわかんないんですけど、ポッドキャストの本番というか、いただいた質問にお答えをしていきます。今回は大橋さんからのご質問です。基本的に全部仮名ですね、お名前は。はい。いきます。コーディネーターは数多くの登録通訳者の中から、どのような方法で仕事を紹介する通訳者を選ぶのでしょうか？成功率の高い通訳レートの交渉の仕方はどのようなやり方でしょうか。以上が質問です。ありがとうございます。まさにこう元通訳コーディネーターに聞くべき内容というか、なんかいいなと思います。どんどん聞いてくださればと思います。で、まず、一つ目ですね。コーディネーターは数多くの登録通訳者の中からどのような方法で仕事を紹介する通訳者を選ぶのでしょうかの、答えなんですけど、まず建前的というか一般的な回答として、それぞれエージェントには登録通訳者のデータベースがあるはずなので、そこから検索ということになりますよね。で、データベースにはいろんな情報が載ってます。名前とか、そういう一般的な情報の他に住んでるエリアとかですね、これは通訳の場合は特に対応エリアも重要なのでちゃんと載ってます。あとは通訳レートとか対応分野とか、例えば IT とか金融とかですね。これそれぞれいろいろありますけど、二重丸がついたり丸がついたり、三角だったり×だったり、いろんなのがあったりしますけど。あとは、対応形式っていうのは、同時はちょっと厳しいなとかね。ウィスパまではいけますよとか、そういうのにまた丸×ついてたりとか。あとは、内部的な情報ですけど、NG パートナーが書いてあったりもします。あの通訳者さんとも組みたくないですってなんか、パートナー組んだ、ペア組んだ人から言われたら、それが、一応記録として残すわけですね。今後組み合わせないようにして。とか、あとは NG クライアントなんていうのも載ってたりします。あとは、タバコを吸ってる現場は OK かどうかとか、出張は、可能性があるのかないのか、みたいなことも載っけたりしてます。で、そういった情報を参照しながら、この通訳者を探している通訳案件に適した通訳者を選んで、紹介するというのが一般的な流れですね。で、 建前的と言ったからには、まあ実際のところっていうのもあるわけなんですけど、それが思いつく通訳者に紹介するということです。どういうことかというと、データベースに当たる前に、あの人いいんじゃないかなっていうふうに思い浮かんだ通訳者さんに紹介しちゃうっていうことです。その方が手間がかからないからですね。これっていうのは個人差もあるし、エージェントによってはダメですよっていうふうに言ってるところもあります。コーディネーターに対してですね。コーディネーターの好みによっちゃうのは良くないし、あくまでデータベースから機械的に選定する方が、誰でもできる仕事になるし、品質というか間違いとかばらつきがないはずだという前提ですね。なので、コーディネーターの主観とか思いついたからとかじゃなくて、ちゃんとデータベースから選びましょうっていう方針があるところもあります。それもわかりますし、事実だと思います。とはいえ、僕がコーディネーターだったとしたら、その会社としての方針とか、良さというかメリットというか、理由もわかるんですけど、その上で、やっぱり、ある程度勝手に、この人に聞いちゃおうっていうふうに紹介しちゃうと思います。これは僕が特別反抗的とかそういうことではなくて、やっぱりその方が楽なんですね。わざわざデータベース開いて、何十人の情報を見るよりも、あの人、あの通訳さんいいんじゃないかなっていうふうに、パッと思った人にポンと投げちゃった方が楽なわけです。ということは、コーディネーターから紹介をもらうには、パッと思い浮かべてもらえる通訳者になるっていうのがいいっていうことですよね。じゃあ、そのためにどんなことをすればいいかというのが工夫のしどころになるわけです。そして、次の質問ですね。成功率の高い通訳レートの交渉の仕方はどのようなやり方でしょうかという質問なんですが、なんかこう成功率の高いっていうのがこうなんとなく謙虚なような気もして、面白いなと思いながら読んだんですけど、レート交渉ですね、これ一筋縄ではいかない質問ですけど、お答えをしてみると、この金額にしてくださいではなくって、打診するところから始めて相手の反応とか様子を見るというのがいいかなと思います。コーディネーターとの信頼関係がちゃんと構築できていれば、通訳レートをこういうふうに上げたらどうなるっていうところまで多分教えてくれるはずです。で、これ実際僕の話ですけど、ある程度やり取りというかもう取引もずっとやってた通訳者さんからレート交渉の話があって、で、例として4万円に上げてほしいっていう話があったとします。で、4万円に上げてもお仕事紹介できると思います。僕、何々さんだったら4万円でもお仕事紹介したいですっていうふうに言ったんですね。で、ただ、その上で3万8000円だとどうですかっていうふうに聞きました。で、これどういうことかというと、その通訳者さんの中で、こう、4万円の設定の人がたくさんいたんですね。で、その中で2000円の違いなんですけど、4万円の並びの中で2000円違うと、僕らコーディネーターの紹介のしやすさが全然違うんですけど、どうでしょうと。4万円に上げることももちろんできますし、3万8千円っていうふうにしていただければ、そんな感じなんですけどっていうふうにお伝えして、選んでもらったんですね。で、結局その方はその時3万8千円を選ばれたし、僕もそういうふうにお伝えした手前、どんどん紹介をしたんですね。なので、紹介の件数は他の人よりも結構多かったというか、ひいきというとあれですけど、優先的にしたんじゃないかなというふうに思います。で、これはあくまで一例なんですけど、通訳レートを上げたら実際のところどうなんのっていうのを、コーディネーターとして、ちゃんと通訳者にお伝えした事例として、今お話をしていました。でも、これが例えば一方的に4万円でお願いしますっていうふうに言われたとしたら、こちらも、そうなんですね、わかりました、としか言いようがないですし、相手によっては、レートが上がったとして、わかりました、その4万円のレートで行きましょうって言って、そのまんま別に紹介しなくなるだけっていうのもあるかなと思います。なので、いきなりレートこういうふうにしましたっていうのではなくって、打診から始めるというのがいいんじゃないかなというのが今回のアドバイスです。ということで、今日のまとめです。一つ目、できないよね、無理だよねと思ってると実現しないけど、もしかしてできるの?なれるの?くらいのもしかしてと思うと、意外と実現しちゃうかもしれません。そのもしかしてっていうのが実現の第一歩ですね。どんどん妄想したらいいかと思います。二つ目、他の通訳者よりも優先的に紹介をもらうには、コーディネーターに思い出してもらえる存在になるのが一番手っ取り早いです。そのための工夫をしていきましょう。 そして三つ目、レート交渉は一方的な通告とか宣言じゃなくって、打診から入ることをお勧めします。以上、今日の質問に対する僕なりの回答でした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。感想ももちろんお待ちしています。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。聞いていただいてありがとうございます。それではまた来週。